Radio FM. フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FM、 どうも始まりました。今年はですね、もう明けてからちょっとしばらくぶりになってしまうわけですけども、その間にビッグマッチがいろいろあってですね、まあミラノダービー、そしてマンチェスターユナイテッドと対アーセナル、また日本代表の試合も行われましてですね、本当目白押しの中でなかなか更新が遅れていて申し訳ありません。その間にですね、マンチェスターユナイテッド対アーセナルで、またしても、我がマンチェスターユナイテッドを勝ってしまってですね、アーセンさんがなかなか捕まらなくなってしまったと。まあ、前回は、退場した後、なかなか、出演までですね、遠慮くなってしまったわけですけども、まあ、今回も、岸君も、マンチェスターユナイテッドが勝利してですね、なかなかアーセンさんが、捕まらないという中で、こういったビッグマッチのですね、レポート、コラム的なものはですね、また、先に譲ってですね、今回はファギーがお送りしたいと思います。またですね、iTunes の、コメント欄にいろいろと皆様のご意見いただきましてありがとうございます。特にですね、バックミュージック、雑音という面はですね、これからですね、いろいろ努力していきたいなと思うわけですけども、なかなか収録場所とですね、収録日程というものがなかなかうまくいかない中ですね、まあ苦肉の中でやっているわけですけども、まあそういった点も鋭利を努力してやってまいりましたので、今後ともご愛顧よろしくお願いしたいと思います。さて今回はですね、ちょっと遅くなってしまったわけですが、冬の移籍市場を振り返ってみたいと思います。今回は、まあ、サッカー界全体がですね、不況と、なかなか、資金を投下できないという中でですね、前半戦、特に前半戦苦労したチーム、降格ラインを争っているチーム、さらにはですね、ビッグクラブが、余剰戦力や若手の、まあ、レンタル移籍みたいな形でですね、いろいろな動きがありましたので、主なものを見ていきたいと思います。まずプレミアリーグから見ていきたいと思います。この前も、お届けしましたが、リバプールから左サイドバックアンドレア・ドッセーナがですね、ナポリへ全保有権獲得という形で移籍をしております。なんでもベニーテスが言うには、左サイドのミッドフィールダーを取るのは金がかかるけども、まあディフェンダーは安かったから買ったけども実はダメだったみたいな、まあそんな話を漏れ聞いてですね、まあさすがにそこまでの、ものを求めるのは難しいだろうということはあったわけですけども、なかなかフィットせずに、ナポリで、移籍という形になっております。まあ続いてですね、インテルからマンチェスターシティに全保有権獲得でパトリック・ビエラが、まあイングランド凱旋ということでですね、まあ近年非常に故障がちで、まあ出ればまあそれなりのパフォーマンスは見せていたわけですけども、ここ慣れ親しんだイングランドに来てですね、まあちょっと怪我がちの選手にとっては厳しい土壌なんじゃないかなというふうに思うわけですけども、マンチーニ監督がどのように組み込んでくるか、まだそれほど出場機会がないので、今後の、活躍に期待ということになってくると思います。続いてですね、まあドッセーナを放出したリバプールですが、まあ故障者続出の攻撃陣に、まあ、新たなカンフル剤としてアトレティコマドリーからマキシ・ロドリゲスを迎えております。まあ、これはフリートランスファーで迎えております。まあ、マキシ・ロドリゲスと言いますと、右サイドながら非常に得点力があってですね、まあ、ウィンガーであり、まあ、右サイドハーフもできると、まあ、さらには、まあ、フォワード、セカンドトップみたいな形もできるということでですね、まあ、かつてのルイス・ガルシアといういい選手がリバプールいましたけども、まあ、そんな形でですね、まあ、八面六臂の活躍を見せてくれれば、まあ、現在は、とかく、まあ、トーレス、ジェラード、ベナユンという3人に依存しがちな、まあ、攻撃陣なんですけども、 まあ、そこにですね、新たなオプション、または、彼らを、支えたり、代役も務まるようなビッグタレントかなというふうに思いますので、今後どのようにフィットしていくのか、楽しみにしています。でですね、我らがマンチェスターユナイテッドなんですけども、まあ、期待の左サイドウィンガー、ゾラン・トシッチをですね、FC ケルンに、レンタル移籍、させております。まあ、この冬にですね、このトシッチと同じく、もう一人、迎え入れる予定だったんですが、まあ、なかなか、労働許可証がですね発行されずに、若手獲得に定評があるフィオレンティーナに結局もらわれてしまったというようなこともありましたけども、まあ、このトシッチはですね、将来期待の、ギグスの後継者となりうる逸材じゃないかということでですね、まあ、このケルンに行って、まあ、いい武者修行してほしいなというふうに思っております。次はですね、ブラックバーンにも、動きがありました。シュトゥットガルトから、バストゥルク、懐かしいですね、トルコのファンタジスタバストゥルクを、迎え入れております。まあ、かつてはレバークーゼンでチャンピオンズリーグ準優勝の、まあ、立役者というような形でですね、日韓ワールドカップでも非常に活躍して、まあ、ここ数年は、まあ、ちょっと制裁を欠いているような印象がありましたけども、まあ、ここブラックバーンでどのような活躍を見せるかということはちょっと注目だなというふうに思います。またもですね、イングランド凱旋の選手がおりますね。モナコから、モナコに行っていたわけですが、今回トッテナムに、グジョンセンが、再びイングランドの地をですね、レンタル移籍という形で踏んでおります。まあ、かつてはもうまさにチェルシーの、まあ、資金が入る前ですね、ランパードや、ハッセルバインクとともにチェルシーを非常に引っ張ったフォワード、まあ、バルセロナ移籍後はですね、まあ、ミッドフィルダーを中心に、まあ、なかなか、思ったほどの、活躍を見せれないままに、モナコへ行っていたわけですが、今回トッテナムに迎え入れられたということで、まあ、トッテナムは、まあ、ちょっと衝撃のですね、まあ、後で言いますけども、ロビー・キーンの移籍というようなこともありましたけども、そういった中で、まあ、フォワードの枚数はどちらかというと過剰だった中でですね、まあ、どちらかというと中盤とユーティリティな形で使われるのかなというふうな形で思っているわけですけども、まあ、今後ちょっと楽しみだなというふうに思います。続いて、まあ、武者修行という形の移籍なんですけども、まあ、若手育成には、まあ、ファーガソンと並んで、まあ、定評のあるアセンベンゲル、期待のミッドフィルダーウィルシャーをですね、ボルトンへレンタル移籍させております。まあ、ボルトンでウィルシャーがどのように使われるかと、まあ、ウィルシャーは今シーズン何回か出て、まあ、それなりに印象深いですね、活躍を見せていましたので、まあ、ボルトンと言いますとどちらかというと、まあ、ケビン・デイビスに向けてですね、まあ、非常に精度の高いロングボールをやって落としたところでみたいな、まあ、そういった戦い方が、まあ、前監督の頃から、まあ、一つの形として定着しているわけですけども、まあ、このウィルシャーがですね、化ければ、まあ、かつてのオコちゃんのようにですね、まあ、高さのケビン・デイビス、そして、地上では、オコちゃんがしっかりと組み立てるみたいなですね、そういう二元的な攻撃ができるようになったら、まあ、後半戦ボルトン非常に注目だなというふうに思います。続いての凱旋はですね、またちょっと違う形でですね、ポーツマスからトッテナムに全保有権獲得でカブールが、戻るような形になっておりますね。まあ、本当にレドナップ監督というのはかつて教えた選手を非常に好むような傾向があるんじゃないかなというふうに思うんですけども、以前監督として勤めていて、まあ、ポンペイ旋風を巻き起こしていたポーツマスからですね、続々と、教え子を引き抜いております。おそらくカブールは、トッテナムへも、まあ、凱旋という形になると思います。続いてはですね、懐かしい選手ですね、ブラックバーンからですね、ウエストハムに、マッカーシー、南アフリカのですね、マッカーシーが、移籍しております。マッカーシーはもともとですね、確かモーリーニョ監督の下でですね、ポルトの、チャンピオンズリーグ優勝にも非常に大きな、役割を果たしたと いう選手でですね、その後期待されていたわけですけども、まぁ、ちょっとなかなか活躍できない中で、まぁ、カールトン・コールが故障して前線の核となれるような選手の獲得に躍起だったウェストハムでですね、まぁ、その長身を生かしてですね、いい活躍をしてほしいなというふうに思います。でですね、そんなウェストハムはもう一人、まあ大型といいますか、元ブラジル代表のフォワードの獲得に成功しております。フランスはサンティティエンヌからイラン選手を、迎え入れております。まあこういうですね、ウェストハム前線に、まあポンポンポンという形でですね、身長があって、うまい選手が揃いましたんで、まあ今後後半戦ですね、まあ本当に見ていると本当にいいサッカーしてるなと思うんですけども、なかなか結果がついてこない中で、こうした前線にカンフル剤を持ってきたということで、後半戦は注目だなというふうに思います。まあ夏にですね、大型補強を敢行してですね、もう完全に一余りの状況になっていたというようなマンチェスターシティですが、まあこの冬の移籍で何人か放出しております。まあその中でですね、まあかつてエリクソン監督が期待を込めて取ったですね、ベンジャミン、なんですけども、まあサンダーランドへレンタル移籍という形で放出されております。またですね、ロビーニョ選手もですね、ブラジルにまあ帰国ということでですね、まあちょっと残念ですね。まあロビーニョ選手というような、ビッグネームがですね、まあなかなかイングランドにフィットできなかったというのはちょっと残念ではあるんですけども、まあこういった形でですね、特にマンチェスターシティは、まあちょっと人が余ってですね、なかなか、チームとして、運営が難しいのかなと思われてた面もあるんですが、まあちょっと省力化に成功してですね、また後半大注目だなというふうに思います。ではですね、続いてはセリエ A の移籍を振り返っていきたいと思います。まあ、セリエ A はですね、まず序盤の、まあ大きな移籍ということでは、まあ、ずっと干されていたですね、パンデフ選手がラツィオからインテルへ、移籍してですね、まあ、フリートランスファーだったんですけども、早速ですね、印象的な活躍を見せております。まあ、ちょうどエトーがですね、アフリカネーションカップでいなかったという中で、ミリートとですね、結構絶妙なツートップを築いていますんで、まあ、インテルがですね、もともとはどちらかっていうと、まあ、南米系の、体格を生かした、まあ戦術は関係ないみたいな、まあそんな、まあ南米系とは限らないんですけど、まあビエリがいたりとか、アドリアーノがいたりとか、もうその存在が戦術みたいな選手が結構多かったと思うんですけども、まあその中でですね、近年は非常に戦術理解に優れて、選手をですね、続々と集めているなという印象を受けますんで、まあまさに悲願のヨーロッパでの成功をですね、得るためにですね、まあ、着々と、チームの面々を変えているのかなと、まあ、まだヨーロッパの頂点を取るには、選手の面々を見ているともう一スパイス必要なのかなというふうな印象は受けているんですけども、まあ、長期契約を結んでですね、インテリに向け入れられたモーリーヌ監督ですので、まあ、この先どのようにチーム改造を図っていくのかなということは、まあ、ちょっと注目だなというふうに思います。でですね、まあ、先ほど言いましたドッセーナ、ビエラというような、まあ、ビッグネームがですね、イングランドから来てイングランドへ去ったという中で、まあ、一つ大きな移籍がありました。ユベントスからアトレティコマドリに、まあ、彼もなかなか、フィットできない中でですね、全保有権獲得という形でティアゴ選手がアトレティコマドリーに移籍しております。まあティアゴはですね、もともと非常にイングランドで、モーリーヌ監督に見出されて、チェルシーで、まあ、中盤のつなぎ役としてですね、ランパードとマケレレの間で、3センターの、バランサー役として活躍をして、まあ、その後、まあ、エッセンにまあ、譲る形でですね、リオンに移籍して、まあ、リオンではよりですね、輝きを増していた感があったんですが、まあ、ユベントスで思うような活躍ができないという中で、今回、アトレティコ・マドリーに行ったということで、まあ、アトレティコ・マドリーはずっとこの中盤でですね、 パスをさばける司令塔を探していましたんで、まさにこれは願ってもない、存在になれるんじゃないかなということで、ちょっと注目だなと。アトレティコマドリーもちょっと苦しんでいますんで、後半のカンフルーゼになればいいなというふうに思っております。続いてはですね、まあこれはちょっと意外な移籍だったんですけども、まあ今シーズン長らくですね不遇の時代を経て、めでたくジェノアに迎え入れられたクレスポ選手だったんですけども、全保有権獲得でパルマに、移籍しております。まあパルマはですね、まあかつてクレスポがもうまさに黄金期のパルマのですね一員として、現在チェルシーのアンチェロッティ監督のもとでですね非常に活躍をしてた印象がありますんで、まあ、この古巣でですねなんとか、活躍を見たいなというふうに思っております。で、ですねこれは思ったより意外な移籍でしたね。ドイツはシュトゥットガルトがですねヒトゥルスベルガー選手がラツィオへ迎え入れられております。まあ左足のですね、非常に強烈なミドルシュートを持つヒトゥルスベルガーがですね、まあイングランドから、ドイツへ戻って、今回セリエ A を、まあ、体験するということでですね、まあイングランド仕込みに、そしてドイツで鍛えられた彼が、どのような活躍を見せるかと、まあ注目ですね。続いてはですね、これまた、まあ就任当初からって言ったわけですが、まあインテルですね、モーリーニョ監督はちょっと人数が多すぎるという形で、まあ着々と移籍市場の旅にですね選手は取るけども、それ以上に、省力化を、人数の整理ということも一つ大きな命題として言っていたと思うんですが、今回自身の就任とともに迎え入れた、期待のウィンガーだったですね、マンシーニ選手をなんとミランへレンタル移籍させているということになっております。まあ、ローマ時代はですね本当に素晴らしい活躍を見せていたマンシーニ選手なんですけども、なかなかインテルでは、自身の力を発揮できなかったんですですね、まあ、より、ブラジル人が多くてですね開放的な、攻撃をしているミランなら、まあ、輝ければいいなというふうに思っております。でですね続いてはこれもまた、意外な移籍ではありました。バルセロナかです。バルセロナから、ベンフィカに、今シーズン、まあ、獲得直後にですね、レンタル移籍、まあ、武者修行のような形で、レンタル移籍させていました。ブラジルのですね、若き至宝ですね、ケリス、選手がですね、まあ、ちょっとムトゥー問題で揺れるフィオレンティーナに迎え入れられております。まあ、ちょっとムトゥー選手がですね、まあ、出場停止という形でですね、まあ、今後の未来が不透明という中で、まあ、前線の、まあ、ファンタジスタ、ということでですね、彼を迎え入れてたということで、これもまさにこの武者修行としてはですね、まあ、こんなに素晴らしい舞台はないんじゃないかなと、まあ、若手育成に、定評ある監督のもとでですね、どう花開くかと、まあ、その花開き方によっては来季のバルセロナはさらに強くなっちゃうんじゃないかということで、大注目だなというふうに思われます。まあさらにですね、省力化を進めるインテルなんですけども、今シーズンウェストハムにレンタル移籍させていったヒメネス選手ですねを、改めてパルマへレンタル移籍させております。まあこういった形でですね、イタリアはですね、まあ、この三大リーグを比べますと一番この移籍量が多かったということでですね、まあ今回チャンピオンズリーグもまだ開始前でですね、こういった新戦力を加えてイタリア落ちたと言われてたイタリアがですね、今後どのような活躍を見せていくかということは非常に注目だなというふうに思われます。ではですね最後にスペインを、見ていきたいと思います。まあ、スペインはですね、この三大リーグの中で一番移籍の数が少ない、リーグでした。まあ、先ほど述べましたように、まあ、ティアゴが、アトレティコマドリーに来たりとか、またですね、マンチェスターシティからも、カイセドを、迎え入れたりとか、まあ、そういった形でほとんどですねレンタルでの補強、 というものが多いですね。どちらかというと下位クラブがですね、後半戦の巻き返しを図って迎え入れるという席がほとんどでしたので、あまりこのビッグネームという形で動きがなかったわけですが、まあ、そんな中で、大きな移籍としてはですね、レアルマドリーからですね、まあ、今シーズン大型補強の陰で、追い出されるような形になってしまいましたけども、ルード・ファン・ニッセルロイがドイツはハンブルガー SV へ全保有権獲得という形で完全移籍しております。まあ、イングランドで非常にマンチェスター・ユナイテッドでもうまさに、王様と、まあ、王様っていうほど王様ではなかったんですけども、まさにこのルーにさえも、追い抜けるようなというのも難しいんですけども、まあ、それほど前線でですね、強烈な個性を発揮してですね、得点力を持って、まあ、それを携えてレアルマドリーに行ってですね、まあ、その優勝にずっと貢献してきたというファニセロイなんですけども、やはりちょっと故障とですね、また今回の大型補強でポジションを失ってしまったという中で、ドイツへ移籍というふうになっております。まあ、彼自身非常にドイツ語が堪能ですんで、まあ、このドイツの地には、まあ、すんなりと、溶け込めんじゃないかなというふうに思いますんでですね、まあ、今年に行われるワールドカップで、まあ、オランダ代表に最後の最後で入るのかどうかというところもちょっと注目ではあるんですけども、まあ、この、まあ、もし入ってしまうとですね、もしドイツでトップフォームを取り戻して、しかもワールドカップ代表に電撃復帰みたいなことになってしまうと、日本代表にとって非常に嫌なものが乗っかるなというふうには思うんですけども、まあ1、ファンとしてですね、ルード・ファン・ニッセルロイにも今後の活躍を期待だなというふうに思っております。で、これは、なかなか難しい移籍であったんですけども、続いてはバレンシアからですね、デル・オルノがバジャドリにレンタル移籍しております。まあ、アスレティックビルバオ時代に非常に活躍してですね、まあ、スペイン代表にも呼ばれるような逸材で、まあ、それを見込んでですね、モーリーニョ監督がチェルシーに迎え入れたわけですけども、まあ、なかなかフィットせずにバレンシアに戻った後も、まあ、定位置確保という形にならずにですね、フルスに戻ったりとかいう形になっていたわけですけども、まあ、今シーズン冬からはバジャドリで、活躍の舞台を移すということなんで、まあ、もともとですね、非常に攻撃的なサイドバックということでですね、まあ、なんとかトップ4も取り戻して、活躍してほしいなというふうに思っております。で、セビージャはですね、まあ、もともと期待していた選手なんですけども、コネ選手ですね、をハノーファへレンタル移籍させております。まあ、こういった形でですね、スペインではほとんどトランスファーやレンタルを中心だったという形で、特にビッグクラブはほとんど動きがないと、まあ、バルセロナが、武者修行でケイソンをフィオレンティーナに出したりとか、レアルマドリーは、余剰戦力となってしまっていたファン・ニッセルロイを放出するという形になって、どちらかというと、地味な動きになっておりました。まあ、こういったのを含めてですね、冬の移籍市場を閉じましたので、もうあとは、ワールドカップを見据えて、各選手は非常にモチベーション高く後半戦戦うでしょうし、他のクラブもですね、いよいよ優勝争い、降格争いといったものがですね、刻々とリアルになってまいりますので、またですね、監督が変わったチームもありますので、後半戦必見だなということでですね、楽しみにしてまいりたいと思います。まあ、ラジオ FM もですね、今後、なるべく、皆様に情報を早くですね、お届けしていきたいなというふうに思っていますので、今後ともご愛顧のほどよろしくお願いします。それでは、今週もありがとうございました。
ラジオ FM はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。